明けないで夜、朗読の部。作家の萌え柄です。僕はブルータスウェブで連載しているエッセイ、明けないで夜から、今回は彼はやっぱり僕の前に再び現れたを朗読します。テレビ美術制作の時、夜中に配達によく行っていた。出来上がったテロップを封筒に入れて、原付バイクで編集所やテレビ局に持っていくのが、その時の僕の主な仕事だった。いつも必ず決まって、深夜3時に配達を頼んでくるクライアントがいた。彼はバラエティ番組の AD で、僕と同い年だった。最初は、お疲れ様です。こちらになります。と僕が言って、お疲れ様です。ありがとうございます。と彼が返すくらいの最小限の会話しかしなかったが、半年、一年と通っていく中で、雑談をするくらいの関係にはなっていった。ある夜、いつも通りに配達に行くと、この間帰省したんだけど、よかったらどうぞ、と、白あんの饅頭を僕にくれる。自販機が置いてある休憩コーナーで、もらった饅頭を二人で分けて食べた。その時彼は、俺ドキュメンタリー映画作りたいんすよ、と、将来の夢を語っていた。すごいな、自分は何がしたいかわからなくて、と、僕は正直に返してしまう。全然すごくないっすよ。きっと無理なんで。と彼は笑った。その夜からあっという間に20年以上が経った。僕は紆余曲折あって、今、物を書く仕事をしている。彼との最後がどうだったのか、正直覚えていない。彼が担当していたバラエティ番組が打ち切りになり、午前3時の配達が消滅して、それっきりだったかと思うが、その後も何度か仕事上で会った気もしないでもない。きっと彼にも、僕の知らない紆余曲折が、あの後あったに違いない。何気なくこの間、本屋で立ち読みをしていると、海外で活躍する日本人、という特集を組んだ、雑誌の企画に目が止まった。その企画の中で紹介されていた、一人の白髪の男性は、アメリカなど数カ国で、ラーメン店を経営している社長として紹介されていた。載っていた写真ではピンとこなかったが、男性の経歴を見て、あの時の AD の彼で間違いないということが分かった。さすがに少しは驚いたが、心のどこかで、やっと見つけた、と思ったのも確かだ。僕はずっと彼のことを探していたことに、その記事を読んで初めて自覚的になった。あの夜に話していたドキュメンタリー映画を作るという未来ではなかったが、彼はやっぱり僕の前に再び現れた。それがとにかく嬉しかった。やっぱりまだ頑張っていたか、と思った。昨日、僕は新しいエッセイの連載の打ち合わせをしていた。渋谷のカフェで、なんとなくスケジュールや内容が決まりかけた時、担当編集の女性が、ちょっと全然違う話なんですけど、と語り始める。彼女から、同じ専門学校に通っていた、一つ下の後輩だったということを、その時僕は打ち明けられた。そして、卒業作品展覚えてますか？と彼女に聞かれる。僕は広告を学ぶ学科にいたので、卒業作品は絵コンテや企画書を展示した。僕が卒業した専門学校は、卒業しても誰も広告の道には行けないような三流、四流の専門学校だった。卒業作品展を見に来る人たちも、学校の生徒、 卒業生の親御さんがほとんどで、こじんまりとしたものだった。それなのにその時僕は数週間、実家の部屋にこもって、大量の絵コンテと企画書を提出することを自分に課してしまう。悔しかったんだと思う。世の中も、両親も、自分に対して全く期待していないことが、心の底から伝わってきて、悔しかったんだと思う。その鬱憤を、僕は誰もまともに見に来ないと分かっている、卒業作品展にぶつけてしまう。本番当日、他の卒業生たちが、さらっと展示してある場所に、僕だけ、辞書みたいに分厚い量の絵コンテと企画書を展示してしまった。その大量の絵コンテと企画書の内容は、残念ながら三流四流の出来だったとは思う。才能も運も持ち合わせていなかった僕は、内容ではなく、物量で勝負するしかなかった。その、狂気の卒業作品を、一つ下だった後輩の彼女は、ほぼ、恐怖体験として覚えていてくれた。あれからしばらく、あなたの名前をネットで検索していました。絶対事件を起こすか、何か作品を発表するかどっちかだと思っていたんで、と、真剣な顔で言われた。あの時の、周囲すべてから浮いていた自分と、時を経て対峙したような気恥ずかしさを感じて、すぐには言葉が出てこなかった。だから物を書いてるって知った時は嬉しかったです。犯罪の方じゃなくてよかったなと思って、と彼女は笑う。僕は何とも言いようがなくて、お待たせしました、と告げてしまった。夢を語るというのは若い人の特権のように思われていますが、そうではない気がしています。50になった僕は最近夢があります。まだちょっと人に言えるほど定まっていないんですけど、確かな夢があります。20代僕には将来とか夢、目標みたいなものを持つことができませんでした。仕事を続けていく自信すらなくて、それどころではなかったというのが正直なところです。今日のエッセイに出てきた彼は、あの頃、言っていた夢とは違う場所にたどり着いていたんですけど、常に自分には何かあると問い続けた結果が成就したんじゃないかなと個人的には思っています。遅ればせながら僕にも今夢ができました。まだ人に言えるほどではないんですけど、自分でも気に入っています。最近仲のいい40代のライター、50代の作家、20代のアーティストにも酔うとよく将来の夢について聞いたりとか、質問したりとかしてしまいます。何かに夢中になっている状態、それはほぼ完璧に近い幸福な瞬間なんだと思っています。社会的に分かりやすい何かは大切ですが、そんなにドーパミンは出ないんじゃないかなと感じています。日常を便利に、人間関係をスムーズにすることはしてくれますけど、別にそれ単独で多幸感に満ちた状態にしてくれるわけではない気がしています。幸福な瞬間はもう少し能動的なものだと思っています。自分から足を動かして、頭を働かせて得るもののような気がしています。逆を言えば、自ら足を動かし、面倒を引き受け、頭を働かせれば、幸せという状態に近づけるということだと思っています。その一つの大きな鍵が 将来の夢なんだと最近気づきました。そのまま丸ごと叶うかどうかはあんまり大切な話じゃなくて、思うこと、真ん中にバッチみたいにつけて考えること、その過程で夢が変化することもある気がします。使い古された将来の夢という言葉をもう一度大切に考えてみようと最近思っています。それについて日々考えていたら、まだゴニョゴニョはしていますけど、夢らしきものが自分の中にも育ってきました。最近は60代の知り合いにも、70代後半の両親にも、80代のたまに行く定食屋のおばちゃんにも、で、将来の夢は?なんて機会があれば聞くことにしています。それが温泉付きのマンションに住むことでも、部長職でも、おにぎり屋をやることでも何でもいいんですけど、それに思いを馳せながら生きること、その日々の中で自分の気持ちが変化していくこと、それを逃さないことが大切な気がしています。ふと夢中になることが幸福の正体なんだと思っています。